耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第734回2月9日号、ウックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは楠木正成という武将をご存知でしょうか。まあ歴史が得意な方は知っていると思いますけども、聞いたことがあるような気がするなんて人が大半かもしれません。楠木正成が生きたのはですね、鎌倉時代末期から南北朝時代という、まああんまりですね、話題になりにくい時代のことなんですね。で、彼の活躍を記録している資料も少なくてですね、まあわずか数年分ほどしかないというのがその理由かもしれません。で、まあ、今回ね、楠木正成の話なんですけども、まあ、ディレクターはですね、楠木正成って誰だったっけっていうレベルで、僕もですね、歴史の授業で習ったけど、どんな人だったっけというレベルだったんですな。で、この二人がですね、今回この本を見てですね、楠木正成ってかっこいいねと、ちょっとなんかにわか楠木正成ファンになるぐらいですね、かっこいい文芸書を今回は紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております絹春明著悪党の戦という本です。著者のキムさんはですね、東京大学や大阪外国語大学で学ばれてきた方で、光毛のオルムという作品で歴史文学賞を受賞しています。これは朝鮮半島の歴史ものですね。まあ、他にも日本で有名になりました首里 JSA なんていう作品の役所を手掛けていたのもこのキムさんのようです。で、まあ、オープニングでも触れましたけども、物語の舞台、鎌倉時代から南北朝時代にかけて時代が大きく動き出そうとしている幕末の時代です。まあ、鎌倉の幕末でね、江戸の幕末とはまた毛色が違います。で、今回の主人公の楠木正成なんですけども、おそらくですね30代後半くらいの時をね描いてるのかなと思います。きちんと書かれてないのでね、まあ、想像なんですけれども、まあ、正成が自ら管理する位置や州を持って、まあ、親方様とみんなにね慕われてるところから始まっています。まあ、人望も厚くて商売もうまくて、まあ、武術の腕も戦略も立つという、まあ、そうそういるもんじゃない武将なんですけども、正成はですね自分のことを悪党と呼んで悪党の世になることを望んでいるんです、ね、歴史の授業でもちょっとありましたよね。さあ一体正成はどんな人物として描かれているのか、ではですね物語の冒頭をちょっとドラマで聞いていただきましょう。
いくらなんでも遠すぎるのではないか。まあ見ていてください。仕留めたか。地獄弾で兜を撃ち抜くより簡単な仕事ですよ。
ああ乙座の印字打ちは一味違うな。
おお実にうまそうなウサギではないか。
久吉か。
親方準備が終わりました。
うん。では出発しよう。音だ。印字衆にも知らせを。はい。
紀伊の奥深くにあるこの山からは新社が取れる。新社を生成した荷は顔料として欠かせないもので高額で引き取られ、この荷によって楠木一党は莫大な富を得ている。今日は正成が自ら二を玉串の庄まで運ぶことになっている。乙座を筆頭に30人の男たちを率いて正成は出発した。わずか荷車一台を護衛するのに物々しい陣容だが、二はそれだけの価値があるのだ。
さすがは丹羽久吉、いつもながら良き仕事をしておりますな。
何か変わったことは。
藤重が違い割り符を。
違い割り符とは不渡り手形のことである。
二度目だな。
ええ。
おさらぎに船を抑えられてから藤重も困りきっておるのだ。尻拭いしてやれ。
今回はかなりの額になるのですが。
どれほどだ。
ご覧ください。
これはちと痛いな。
それに今一度尻拭いしてやったところで、おさらぎが頑張っている以上、むざむざ銭を捨てることになるのでは。
いや、今は恩を売っておけ。藤重の抱える先導の腕は天下一品だ。いずれ役に立つ。
しかし。
与之助を向かわせよう。
与之助ということは、 クスネ川を。
うん、クスネ川はおさらぎにとって盲点となっておろう。さすればなんとか挽回できようぞ。
ようございます。そういたしましょう。
うん、頼んだぞ。わしも年じゃな、少々疲れた。
今宵はこれから伊豆子へ。
もちろん楠の木の庄へ戻る。
それはおやめになった方がようございます。
どうしてだ。
臨機を。
まことか。
オリック様のことが分かってしまったようで。
黒兵衛の仕業だな。
おそらく。
正成の妻菊も手広く商売をやっており、その差配を任されているのが黒兵衛だ。嫁にもらった当初は何も知らない小娘だったが、正成が冗談半分で黒兵衛をあてがい金儲けを勧めたところ、思いのほか商売上手で、いつの間にか正成をしのぎかねない財をなすようになっていた。手広く商売をしているだけに黒兵衛の情報網は広い。その触覚が正成が新たに囲った女お利口を探し当てたらしいのである。
しばらくは戻らぬ方が良さそうだな。
それがようございましょう。
しかし黒兵衛め、けしからぬやつだ。あやつの主はこのわしなのだぞ。サブロー、お主の方から少し黒兵衛に意見してくれぬか。
それよりも親方の方で少しお慎みになった方がよろしいのではないでしょうか。うん、女子を抱きたいのでしたら辻君などを相手になされた方が後腐れがないかと。
そうは言ってもどうもな。一度年頃になったら一夜だけというわけには参らぬのだ。
それにこう申してはなんですが、お陸様は親方が夢中になるような女子とは思えませぬ。宮坂あたりに行けばはるかに美しい女子が5万とおりますぞ。
お陸はああ見えてもなかなか心優しきところがあって。
親方。
何事ぞ。
六原の者どもが位置に入れろと騒いでおります。
六原の？どういうことだ。
盗っ人を追ってきたと申しております。
名は聞いたか。
五条大宮のかがりの佐伯又十郎と名乗っております。
聞かぬ名だな。坂東から登ってきた新参者なのだろう。位置の掟を教えてやらねばならぬか。
人数はいかほどだ。騎乗の者2機に家畜衆が30人ほどになります。
盗っ人1人追っているだけなのだろう。随分と物々しい手勢を引き連れてきたものだな。一体誰を追っておる。
はっきりとはしませぬが、どうやら助けのようでございます。
助けか。しかし六原の侍を連れてくるとは、助けのやつ一体何をやらかしたのだ。
それはわかりませぬが、佐伯という侍はかなりの剣幕のようです。
それでどうなっているのだ。
女たちが頑張っております。
そうか、それは時間が稼げるな。印字集を伏せておけ。
すでに手配しております。
よし、では急ぐぞ。この位置を束ねるクスノキと申す者だが、この騒ぎは一体何事ぞ。
我らはこの五条大宮のかがり屋守護の者である。早々に道を開け。
うん、古より位置は無縁の地と定められており、ここでは世俗のしがらみは断ち切られるものとなっております。位置には位置の掟がござる。お引き取り願いたい。
何を抜かす。道を開けるのなら力ずくでも通るぞ。貴様、
天狗つぶてでござる。おとなしく引き下がった方が身のためでござるぞ。
甲冑弓を。
いいのか。
佐伯様。
クスノキとか申したか。その顔をしかと覚えておくぞ。
引け引け。
やりましたな、親方。うん、皆ご苦労であった。
いや、見事なものです。
これは行念殿ではないか。ここまで顔を見せるのは珍しい。何かあったのでござるか。
話があるので寺に来てもらえないかという門官様からの伝言です。
承知つかまつった。後始末をしてから行くと伝えてくれ。
承知しました。では。
行念殿をわざわざ使わせるとは、どんな返事が出退したのだろうか。
はい、というわけでドラマでした。まあいかがでしょうか。正成のかっこよさ分かっていただけたでしょうか。まあですね、この時代はその、まあ制度がね、まあ江戸時代とか戦国時代よりもまだそんなしっかりしてなくて、やっぱり自分でですね、まあ集落の経営といっちゃなんですけどね、そういったことも全部見てるこの正成のですね、器の広さと、まあ部下との信頼の具合というのがですね、見てて非常に良かったです。で、物語はね、ここから、正成と後醍醐天皇との出会いに向かっていって、楠木正成の倒幕の戦が始まっていきます。まあ、圧倒的な数の不利の中で正成がどのように戦っていくのかっていうのがね、まあ、戦術的なロマンですね。帯には700人対20万人って書いてあるんですけども、まあ、本当にそんな感じなんですよ。そしてね、彼の言う悪党の戦の意味っていうのをね、ぜひ楽しみにしてほしいと思います。で、正成のかっこよさばかりね、まあ、ドラマと僕の解説言ってきたんですけども、実はこの作品ですね、誤解を恐れず言えば性的なシーンが結構多いです。というのもですね、まあ、物語のもう一つの軸であるヒロイン、そしてね、僧侶たちの活動というのがあるんですけど、これがね、実に官能的で幻想的に描かれてるんですね。まあ、当時の密教のね、一宗派が元になってたと思うんですけども、まあ、宗教とですね、この陰秘な世界のね、融合というのがね、非常に綺麗な文章で描かれてますので、まあ、戦ばかりでなくね、こういった文化面にも注目してほしいと思います。なんというかですね、うん、本当に結構エロいですよ。全体通しまして、まあ、会話の雰囲気もよくね、歴史の史実をうまく取り入れて、まあ、読み物として非常に面白く、正成が好きになる一冊だと思います。まあ、南北朝時代っていうね、なかなか馴染みの薄い時代かもしれませんけども、まあ、お手に取って損はしないと思うので、ぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。
悪党の戦、キムチュンミョン著、講談社より税込み1680円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました悪党の戦、いかがでしたでしょうか。まあですね、本当いろんな要素があってね、いい作品だなと思うんですけども、まあ南北朝時代ということでですね、なかなか皆さんに雰囲気をお伝えできたかどうか、ちょっと怪しいなと思っております。でね、今回ね、この作品を見て思ったことがですね、僕漫画好きなんですけども、北斗の拳とか花の刑事でおなじみの原哲夫さんにこれの漫画版書いてほしいなって思いました。非常に思いましたね。講談社と新潮社さんなんとかならないかなとか思いつつですね、皆さんぜひこの男のロマン感じ取ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。